ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
ポッドキャストの中の人、第17回目お届けします。お相手は中澤信之です。今回も素敵なゲストの方お迎えしてインタビューをお届けしますが、その前にですね、前回の放送からの今回のまでの間に感想をつぶやいていただいた方、そのことをちょっと取り上げてお話をして、それからインタビューに移っていきましょう。ですね、まず大場さんですね、ありがとうございます。この番組をよく聞いてくださっていてですね、そしてこんな風にコメントをしてくださってます。また一つ聞くべきポッドキャスト番組が増えたということでですね、カンナさんの番組を聞いてのことだと思います。この番組やってるとね、困ることが一つだけあるんですよね。それは聞いていく番組が増えてしまうという、そういう悩みですね。嬉しい悩みだと思います。ですね、私も同じ悩みを抱えてるんですよ。やっぱりこうやって番組のことをね、インタビューして聞いてきていますと、どの番組も興味深くて、ああ番組続けて聞きたいなってやっぱり思うんですよね。でも、まあ、今回17回目ですけど、その17通の番組を全部聞こうと思うと、これはね、結構大変なんですよね。で、その時に私はこう一つの知恵を使っていて、ですね、スピードを早めて聞くという、まあね、ちょっと本当はね、番組をね、作ってらっしゃる方々に対しては、その1時間分の番組を短くして聞くっていうのはちょっと心苦しいところあるんですけど、でもね、やっぱり聞かないよりは聞いた方がいいと思うので、だから時間を短くして、聞いています。で、最初はですね、1.5 倍速で聞いていて、ちょっと早いなぁと思いながらも聞いていたんですが、だんだん慣れてくるとですね、あ、1.8 でもいけるかなぁとなって、最近はですね、ずっと2倍速で聞いていました。で、私が使っている、あの、ポッドキャストのですね、なんて言うんだろう、アプリかな?アプリは、あの、Android の方ではなくて、iOS なんですけど、アップルの純正の使ってなくてですね、オーバーキャストっていうのを使ってるんですね。そうするとね、2倍にしても、なんかあんまり声色が変わんない形で2倍にできるっていうような性能で、結構ね、聞きやすいんですよ。そして、最近はですね、もうそれでも時間が足りなくなってきたので、2倍プラスっていう欄があって、ものによってはそこにチェックを入れて、聞いてますね。おすすめはあまりしないですけれども、もし時間がどうしてもなくて、でも全部聞きたいというような人がいたら、試してみてはいかがでしょうか。大場さんはね、どうでしょう。どのくらい溜まってて、どのくらいのスピードで聞いてるんでしょうかね。また聞かせてもらったら嬉しく思います。お次の方ですね。ケンタロスドアラジ DJ さんですね。何度かコメントいただいているように思います。ありがとうございます。こんな風なコメントでした。ポッドキャストの中の人、カンナさん回、オープニングトークでの自分のお便りについて、中澤さんのコメントに自問自答、ゲストの魅力を引き出せているか。ポッドキャスト仲間ではなく、一般の DQ プレイヤーさん、これドラゴンクエストプレイヤーさんでしょうかね。のお話を聞きたくてゲストオファーすることもしばしば。今まで50人近くのゲストさん、応援顎に聞いてみて、こう聞けばよかったなぁと反省も少なくない。でも、緊張したけど楽しかったですと言われると嬉しいもんですと、つぶやいていただきました。あ、本当にありがとうございます。そう、このゲストの魅力を引き出すってね、難しいんですよね。特にね、私の場合は、インタビューをするときが初対面っていうことがあって、聞いてらっしゃる方はその番組を聞き続けてる人ということがあるので、こう圧倒的に不利ですよね。その人の魅力を ちゃんと聞けてるか引き出せてるかって言ったら、まあリスナーさんたちが知ってる魅力の10分の1も引き出せてないだろうなって思いながらいつもインタビューさせてもらっています。まあでもですね、ちょっと頭を切り替えていましてね、一番メインのこうリスナーさんはその方にすでについてる方たちではなくて、そのパーソナリティの方を初めて知る人ですから、私と同じような立場で初めてその人のことを聞くっていう人をメインにしようと考えてですね、インタビューをするようにしていて、それだとちょっとね、気が楽になってきました。そんなこともあってですね、まあこの頃はですね、インタビューの極意は何かっていうのをちょっとね、こう偉そうに言ってみますと、それはですね、魅力的な人をゲストに迎えることなんだと思うんですね。インタビューの腕前がどうかっていうのはもう全然関係なくて、存在そのものが魅力的な人に話を聞くって、これがね一番の極意だと思いました。で、私は幸いにもこのポッドキャストの中の人で次のゲストの方と紹介をしていただいて、そしてその紹介していただけるゲストの方が本当にどの方も魅力的なんですね。もう魅力的って言ってる意味は、やっぱりポッドキャストを普段されているだけあって、その人っていうキャラクターがですね、立ってるっていうかね、その人のキャラクターが見えやすい、魅力的に映りやすいっていうことがあると思うんです。で、普段おしゃべりにも慣れてらっしゃる分、話を、ご自分のことを喋るのもスラスラと喋っていただけるし、ああこれは良かったなぁと、まあそういうつもりじゃなかった部分もあるんですけれども、これは当たりだったなぁと今更ながらに思っていますね。ケンタロウさん、ありがとうございます。もしかしたらね、ケンタロウさんのところにもそのうちお鉢が回ってくるかもしれません。その時にはケンタロウさんの魅力をね、十分に引き出せるかどうかは別ですけれども、ぜひお相手していただきたいと思います。お、5時のチャイムがね、鳴りましたよ。もう今ね、ちょっと夕方でこれを撮っているんですけども、そのまま続けていきましょう。ちょっとね、時間がなくて、今回はクリンクさんってね、ファミリーステーションの番組からゲストにお迎えしています。で、クリンクさんとの収録を楽しくさせていただいた後、ちょっと私自身が立て込んでいたので編集がですね、思った以上に時間が経ってしまいました。でも、その編集した音源を今回お届けできることを嬉しく思っています。まず、ファミリーステーションのですね、紹介、番組紹介をお聞きいただいて、その後にクリンクさんのインタビュー、どうぞお楽しみに。ファミリーステーション、略してファミステは、2006年から公開を始めているゲーム系ポッドキャストの老舗番組です。クリンクさん、ドラグーンさん、ヨッキーさんが中心になって、リスナーさんからのお便りをもとに昔懐かしいゲームや最近のゲーム、世間話などを語っています。もともと大分ローカルで始まっていることもあり、地元のネタだったり身の回りの話題だったり、まったりした雰囲気の番組です。ゲーム好きの方にもそうでない方にも楽しんでいただけます。ポッドキャストの中の人、今回はファミリーステーションからクリンクさんをお迎えしました。よろしくお願いします。
お願いします。クリンクです。
今回はジンタさんからのご紹介ということで、
はい、はい、ありがとうございます。
なんかジンタさんとはゲームつながりですか？
そうですね。まあ、ゲーム系ポッドキャストつながってますね。で、なんか、もともとその、まあ、ファミリーステーションっていう、まあ、ゲームを題材にしたというか、ゲームの思い出話を主に語るっていう番組を、まあ、ずっと続けてるんですけど、まあ、それをですね、まあ、ジンタさんが、ポッドキャストを、秘密基地全集合を始めたよっていう、そういう、ツイートとかを書いてらっしゃって、で、ポッドキャストを聞かせていただいてたら、なんか、どうも、ファミリーステーションを聞いてるっていうような話だったんで、おっと思って、で、いろいろ聞いてみると、まあ、 ファミリーステーションに一応影響を受けて、まあ、ラジオ始めてみよっかって思ったみたいな、そういう、なんか、こんな、雑談というか、普通に喋ってるラジオがあるんだ、やってみてって思ったみたいな、そういう感じのブログを書かれてまして、おおという、そんな感じですね、う
ん。ちょっとびっくりだったんですね。
ファ
ミリーステーションっていうのは、そうすると、どういう番組になるんですか？
まあ、今の形をお話しすると、まあ、私、クリンクと、それと、ドラグーンさんという、方と、それと、まあ、もう一人、ヨッキーという、まあ、僕の友達なんですけど、の三人で、まあ、基本的には、その前の放送から次の収録まで、まあ、三人で何のゲームをしてたかっていうのを話した後に、皆さんからいただいたお便りをもとに、あだこうだ思い出話とか、まあ世間話をするという、そういう番組ですね。で、まあ、ほぼほぼゲームの話で終始しちゃいますけど、まあ個人的には他の話でもいいんだけどな、と思いながら、まあでも一番皆さん、こう共通して話せるのは、まあ、前回のジンタさんもちょっとお話しされてましたけど、まあ、テレビゲームの話っていうのが意外と世代を飛び越えて話せる内容なんで、まあ、自然とテレビゲームの話にまとまっていく感じになっちゃってますね。まあ、ほぼほぼもうお便りメインですね。お便りいただいてそれに反応して、じゃあ次のお便りっていう、そういう流れの番組になってます。
じゃあまずですね、その共演されているドラグーンさんとユッキーさんのことをちょっと紹介していただいてもいいですか？
はいはい。ドラグーンさんとヨッキーなんですけど。
あ、ヨッキーさんですね。ごめんなさい。
はいはい、ですね、まずドラグーンさんと自分の間柄というのが、もともと大分ローカルでやっていたラジオ番組の共通のリスナーです。で、その共通で聞いていたっていう番組が、まあ、まあ、それがテレビゲームを題材にしたというか、テレビゲームを元に、楽しく話そうみたいな番組で、で、それの、まあ、ドラグーンさんの方が非常にハガキ職人として有名な方で、で、まあ僕はほぼほぼ聞くだけリスナーだったんですけど、まあ後々になって、ドラグーンさんが、実は中学の頃の先輩だったということを知ることになるんですけど、で、そこで、ちょっとその時にですね、たまたまインターネットラジオをやってみたいなと思い始めてた頃で、で、まあ、一緒に聞いてた番組、共通の番組みたいな番組しませんかっていうのを、当時ミクシーがあったんですけど、
うん、
で互いつながってたんですけど、まあ声をかけたのがきっかけで始まったのがファミリーステーションでして、まあいろいろ数奇な運命というか、偶然がいろいろ重なった出会いだったんですけど、ドラグーンさんとはですね。で、まあもう一人のヨッキーはですね、自分の中学校からの、まあ、友達ですね。で、まあ、自分がちょっと仕事を辞めて、一時期ゲームセンターでアルバイトをしていたことがあって、で、その時に再会をたまたまして、まあ、そのヨッキーが、お客さんとして店に来るという、うん、そこから、まあ、また交流が復活してっていう感じで、来てたんですけど、まあ、そのファミリーステーションを始めて、で、今そういうラジオやってんだけどっていうのを話したら、あ、聞いてみよっかって言って聞いてくれてて、で、お便りをくれるようになって、で、ゲスト出演を持ちかけたら、あ、出るって話になって、で、そのまま、準レギュラーだよね、もうっていうところから、すっかりレギュラー化したという、そういう流れの人ですね。まあ、三人ともゲームは好きでという、そういう 3人でやってます。
じゃあ関わり合いからして、もともとゲーム関連のラジオ番組のリスナー同士、そしてゲームセンターでの再会の友人と。
そうですね。全部ゲームで繋がってますね。はい。
ゲームで繋がる運命で番組を一緒にやってるって、なんかすごいですね。
まあ面白いですね。思い返せば。
そのドラグーンさんとは、共通の番組を聞いていたってことなんですけど、その、はい、大分ローカルっていうのは、FM の番組かなんかなんですか？
AM の。
AM の。
で、大分には AM のラジオって、民放は OBS って大分放送一局しかないんですけど、まあ、そこで、割と、まあ、最近はあんまり知らないんですけど、自分たちが、中学、高校ぐらいの頃までは、非常に、その、何ですかね、リスナーさんも、その、パーソナリティに引っ張り上げるみたいな、そういうのが結構多くて、で、古くは、まあ、アニメマインドっていう番組があってですね、で、割と、その、昔はアニメを題材にした、その、なんていうか、全国放送の、まあ、キーネットの番組とかはあったらしいんですけど、ローカル番組っていうのは珍しいらしくて、まあ、そのアニメ雑誌とかにも割と全国のアニメ関連番組みたいなところにちょろっと載ってたりとかしてた番組があるんですけど、そういうなんか変なというのも変ですけど、面白い番組がちょいちょいあって、で、そのドラグーンさんと共通で聞いてたっていうのは、まあ、さっきちょっと後々知って中学の先輩後輩だったっていう話なんですけど、その共通で聞いてた番組自体は高校1年の秋ぐらいからやってたのかなっていう。なので、まあ、同じ学校にいた時には、その番組は存在してなかったんですけど、まあ、その卒業してから、全然知らないところで、互いに同じ番組を聞いてたっていう感じなんですが、まあ、それがピコピコパスカルっていうタイトルで、で、まあ、ピコピコってファミコンとかゲームの音はピコピコ、まあ、ファミコンのことを、お母さんとかファミコンとか言わなくてピコピコとか言うよね、みたいな、そういうところから、来たらしくて、まあ、パスカルはなんか適当につけたらしいんですけど。で、まあ、その番組が、もうかなり、その、一人 OBS のアナウンサーが、こう、まあ、メインでいるんですけど、その周りはほぼほぼ、まあ、他の番組で一般のリスナーだった人が呼ばれて一緒に喋るみたいな。
そん
な。で、まあ、だんだんその内容がゲームから離れていくような、もうなんかほぼほぼ、ゲームとかお便りとか、まあ無視していくような無茶苦茶な番組だったんですけど、まあ不思議な魅力があって、いや面白かったんですけどね。まあそういうラジオを、まあ、共通に聞いて楽しんだ、中で始めたっていう、そういう、まあ、番組ですね。
ドラグーンさんはそこにハガキを結構投稿するような方だったんですか？
そうなんですよね。で、まあ、その何かしらイベントがあったりとかすると、その有名なリスナーの人たちのお便りに名前が上がるような感じで。で、実は途中から意外とその、まあ、ドラグーンさんが、大分を離れて、で、まあ、普通にリアルタイムで聞けなくなったっていうことがあって、で、そこからだいぶハガキを送るペースは落ちてたみたいなんですけど、それでもまあ名前をまあ、自分もこう覚えてるぐらい知ってたんで、まあまあそんなよく読まれる方でした。
クリンクさんはそれを聞く側。
そうですね、聞く側でしたね。
全然お手紙とかは出さなかったんですか？
いや、全然ではないんですけど、20通ぐらいは出したのかな。で、採用されたのが3通ぐらいだったと思うんですけど、まあさっきちょっとお話ししましたが、ピコピコパスカルっていう番組が、その、まあ、ハガキとかをどんどん無視していく番組だったんで、もう本当に1時間番組なんですけど、読まれたハガキは1枚とか、そういう番組だったんですけど、 まあ、そういう中で、その、まあ、普通に聞いてたリスナーとして、あの、ドラグーンさんの名前が記憶に残るっていうのはすごいことじゃないかなと、未だに思いますけど。
やっぱり、でも、その、20通出して3通っていうのは覚えてるんですね。
ああ、まあ、そうですね。あの、きっと、その、これは、我が家の血筋というか、父親の影響だと思うんですけど、まあ、写真にしろ、ビデオにしろ、こう、記録に残すことっていうのが結構好きで、で、ラジオも気に入った番組はもう、これは毎週録音しようっていうような感じで、録音してたりして、で、繰り返し聞き返したり、で、その番組の面白い箇所だけ、こう、一本のテープにまとめて友達に聞かせたりとか、そういうことをしてたりしたんで、で、実は、今も、あの、自分の iPod には、その、昔撮ったラジオ番組とかが入ってたりします。
本当？すごい、それって。
はい、まあ、デジタル、まあ、テープが邪魔になったっていうのがあるんですけど、まあ、それを、こう、まあ、捨てるのはもったいないなと思って、データに残して、で、MP3 にして残してるっていう。なんで、今でも聞き返せます。
で、そのピコピコパスカルは、やっぱり、クリンクさんのルーツっていうか、
ルーツ、ラジオを好きになったルーツとすると、実はあの、さだまさしさんなんですけど、あの、小学校5年の2学期に、転校しまして、で、転校先で友達が、まあ、できるまではっていう感じで、あの、両親が、その、寂しいだろうからって言って、ラジオを与えてくれたんですよ。で、面白い番組とか知らないんで、何が面白いのって聞いたら、あー、そうだな、じゃあ、さだまさしとか、面白いとかって言われて、さだまさしって誰とか言って話をしたら、あの、前教えたやろ、関白宣言って面白い歌歌う人や、みたいな感じで言われてて、で、まあ、ラジオ聞いてみたら、実に、あの、話も面白いし、その、送られてくるお便りの質も、いいしっていう感じで、ドハマりしちゃいまして、で、毎週聞くようになって、まあそこがラジオにハマったきっかけでもあるんで、多分、もともとそのラジオに、ラジオのルーツとしたらもうさだまさしさんの、まあ有名だと思いますが、さだまさしのセイヤングっていう番組ですね。
じゃあクリンクさんにとっては、さだまさしさんは歌う人以前に喋る人なんだ。
そうです、そうです。ただ、不思議なことに、こう、途中で、あの、曲が流れるわけなんですけど、最初は全然、こう、気にしてなかったというか、あの、聞く気がなかったんですけど、あの、ある日、ふっと聞いてみたら、あ、むちゃくちゃいい歌歌ってるっていうことで、で、まあ、邪道かもしれないんですけど、あの、さだまさしさんのラジオから、曲に入っていって、今や、あの、さだまさしファンという、そういう。
親が与えてくれたさだまさしさんの番組っていうのは、あながち間違ってなかったんですね。
あ、そうですね。はい。まあ、そこから先ほどちょっと出てきたアニメマインドっていう番組に出会って、ローカルの番組ですごい面白いんだなっていうことを感じてですね。で、あの、まあ、やっぱりその当時なんで、こう、結構その、出身というか、通ってる学校とかの名前もバンバン出てくるんで、ああ、面白いなっていうふうに、うん。まあ、自分は小学生だったんですけど、あの、中学高校に通ってる姉がいて、まあ、その姉たちが通ってる学校の名前とかがポンポン出てきて、さだまさしさんの全国放送しか聞いてなかったんで、ああ、こんな世界もあるんだ、その自分も結構参加できるんだっていうところがありましたね。
大分のその放送は結構攻めてますよね。
そうなんですかね。他の地域の番組を知らないんで、なんとも言えないんですけども、まあ一人アナウンサーが、その局のアナウンサーがいて、で、その周りをリスナーさんだったりっていう素人の人が、あの、呼ばれてやってるっていう形式は意外と多かったですね。
でも話題がこう、アニメとかゲームってことは、当然、こう、年齢層としては低い方の、リスナーさんたちの方ですよね、多分。
そうですね。中学、高校生ぐらいが、まあ中心だったんじゃないですかね。
まあそういう年代にとって、まあメディアに、ラジオに自分の声が乗っかるとか、身近なところの話題が取り上げられるとか、 なんかちょっと不思議な感じでしょうね。
いや、そうですね。だからもう、お便りが読まれた時とかはもう、なんかこう、変な汗が出るというか、ニヤニヤしてしまうというか、そういう感じでしたね。
お友達同士の中でも、この番組聞いたとか、聞けよとか、そんな話題って出るんですか？
あ、そうですね。まあ、先ほど出たアニメマインドとか、あとはその、まあ、音楽のリクエスト番組が多かったですね。で、まあ、何の枠だったのかよくわかんないんですけど、11時ぐらいとかに、まあ、どうなんだろう。他の地域だとどういう時間帯だったかわかんないんですけど、10分15分の、芸能人の、ラジオ番組とか結構多くて、チェッカーズのお願いチェッカーズとかですね。まあ、これは CD が出るたんびにだったか、まあなんか3回ぐらい、まあ、宣伝の枠みたいな感じでやってたと思うんですけど、コメコメクラブの10分天国だったかな。まあ、あとは、大月健二さんとデーモン小暮さんの、ラジオ巌流島っていう番組だったりっていう、10分15分っていう短めな番組とかが結構話題に上がったり、あと、うっちゃんなんちゃんのラジオなやつだっていう番組だったり、で、まあ、あとは、まあ、お決まりのパターンというわけではないですけど、オールナイトニッポンも話題になりましたね。まあ、自分はあんまり起きてられない、まあ、ね、眠いと寝ちゃうんで、オールナイトニッポンはあんまり聞かなかったですけど。
ごめんなさいね。年代としては、どのくらい前に遡る話なんでしょう？その、中学生の頃っていうのは。
いや、もうすでに、25、6年前になっちゃいますね。
ありました。25、6年前ね。当然インターネットもまだなかったし。
ないですね。
テレビはもちろんあるけれども。
ええ。
テレビと加えて、ラジオも結構、親しまれてた？
ああ、そうだと思いますね。うん。まあ他に娯楽があんまりなかったっていうところも多分あると思いますし、大分がですね、ローカルテレビ局が少なかったんですよ。まあ今でも少ないんですけど、今3局で、当時2局しかなくて、だから NHK とそのローカル2局でどの番組見たとかってなっちゃうんで、まあそれ以外だとやっぱりラジオっていう方向にみんな行く感じで、ただ FM は個人的にはまああんまり聞いてなくて、まあ意外と友達間でも話題にはあんまり上がんなかったですけどね。なんか FM を聞いてるイコールおしゃれみたいな感じがあって、こう何されてんだよみたいな風潮もあったっていうのはあるんですけど。
そしてその時あたりは結構ゲームとしてはどんなゲーム機が小学生、中学生の頃なんでしょう。
あ、小学校、中学校の時は、まあメインはファミコン。自分が中学1年の時にスーパーファミコンが出たっていう、そういうところですね。ちょっと、あんまり主流じゃないって言ったら、まあ語弊もあるんですけど、まあ PC エンジンとかメガドライブっていう、そのくらいの頃から、自分が高校に行く頃に、セガサターン、プレイステーション、そういう年代ですね。まあ、ぶっちゃけ、自分は今年40になるんですけど、そういう年です。
じゃあ、あれですね。ゲーム機が、まあ、一般家庭に非常にガーッと入ったファミコンから、どんどん高機能化していきますよね。ゲーム機は。それをこう、ずーっと、こう辿ってきた感じなんですか？
そうなりますね。だから意外とそういった年代に生まれたのはこうラッキーだったなぁと思ったりもしますし、まあ、ちょっと今ファミリーステーションの話からちょっとずれてる感じにはなってますけど、まあ、ファミリーステーションをやっていく上でもそういった年代というか時代を過ごせたことで話せることっていうのも結構あって、まあやっぱりいい時代に生きてきたなぁと思いますね。
そうですよね。まあゲームの話が出れば一通り、あ、それはあの話だなってのがわかるわけですもんね。
まあまあ大体有名どころのソフトとかもわかりますし、 まあ、ハードのこととかだったら、まあ、大体、あんなゲーム機だったよねっていうような話はできるっていう感じになってますね。
あれですか、ヨッキーさんとはゲームセンターでの再会っていうふうにお聞きしましたけど、ゲームセンターも結構いろんな時期があったんだろうと思うんですが、ゲームセンターでアルバイトをしてた頃っていうのはどんなゲームがそこでは流行ってたんですか？
ゲームセンターでバイトをしてた頃っていうのは割と短いんですけど、99年から2000年か2001年ぐらいまでだったはずなんですけど、まあ、有名なところで言うとビートマニア、セカンドミックスから、フィフスミックスぐらいの頃までバイトしてたかなっていう。ダンスダンスレボリューションのセカンドミックスからサードミックスぐらいまでかなっていうようなのが有名どころですかね。
それ以前にも結構ゲームセンターに出入りしたり、家庭用ゲーム機だけじゃなくて親しみもあったんですか？
セガサターン、どうですかね。古くの記憶をたどると、家族で、何ヶ月かに一回か、大分にある遊園地に、まあ、遊びに行くことがあって、でも、乗り物ってあんま好きじゃなくて、その当時はですね。で、家族がこう、ジェットコースターだなんだって乗りに行ってる間、自分一人だけゲームコーナーに行って、で、ゲームコーナーのゲームをした方が楽しいって思ってて、で、その時にやってたのは、セガのスペースハリアーだったり、アフターバーナー2だったり、台東のダライアスだったり、3つぐらいがすごい記憶に残ってますね。ただ、割と、真面目くんというか、真面目に育てられたのでですね、中学生ぐらいの時にストリートファイター2がすごい流行ったんですけど、その当時、ゲームセンターってあんまりいいイメージがなくて、で、校則、まあ、中学の校則でも禁止されてたりとかして、まあ、立ち寄るまいと思っていたっていうところから、ゲームセンターデビューは意外と遅い方ですね。で、高校に入る頃とかに、バーチャファイター1とか、デイトナ USA とかを見て、うわ、なんだこりゃすげえっていうふうに思いながら、まあ、それでもあんまりゲームセンターには立ち寄らなかったんですけど、セガサターンを買うか買わないかっていう時に、まあ、高校2年の時に、すごい、ゲーム好きの友達ができて、で、そいつに誘われて、ゲーセンに行って、バーチャファイター2にドハマりしたっていう、そういうところから、数年間は結構ゲームセンターには通ってましたね。
それじゃあ、家庭用ゲーム機だけじゃなくて、ゲームセンターも含めて、本当にいろんな、こう、ゲーム関連を親しんできたんですね。
まあ、そうですね。ただ触れていたゲームの数は少ないですね、そのゲームセンターの方は。
結構ハマるタイプなんですか？
そうでもないといえばないですね。ただお金がなかったので、ゲームセンターってどうしてもこう、すぐお金なくなっちゃうので、で、まあ自分ゲームもそんな上手い方ではないんで、お金があっという間に1000円とかなくなっちゃうっていうのが辛いんで、まああんまり、こう、たくさんとか何度もっていうのは、まあ、高校卒業するまではあんまりなかったですね。高校卒業した時に、まあ、高卒で、まあ、仕事に就いたんですけど、そこから1年間ぐらいはもうなんか、お金が余ってた時代で、自分の中では。
今までね、手にしたことないようなお金を自由に使っていい。
ええ、そうなんですよ。だから、毎月目に、こう、テレビゲーム買ったりとか、まあ、ゲームセンターに毎晩通ったりとかっていう時代も、まあ、1年間ぐらいはあったんですけど、まあ、そんな感じですかね。
そうそう、今ちょっとお話伺ってて、あ、ちょっとそれ聞きたいんだよなと思ったことがあったんですけど、このゲーム好きの方っていうのは、当然ゲームが上手いんだろうと私は思ってるんですけど、
ああ、はい、はい。
それは、そんなことはないんですか？
そんなことは多分ないですね。いや、ですね。 まあ、その、知識的には全くやってないっていう人と比べると、やっぱり、まあ、すんなりできるっていう部分はあるんですけど、まあ、これ人にもよるんですけども、まあ、それこそすごいハマる、もう一つのゲームに特化してハマるっていう人は、そのゲームにどんどん、まあ、特化して上手くなるんですけど、まあ、そう、まあ、僕みたいな、いろんなゲームを遊びたいっていう方面だったら、あんまり上手くはないんじゃないかなと。まあ、特別上手いってわけじゃないっていう感じです。で、まあ、世界も広いんで、こう、割と自信を持ってたゲームでも、そのさっき高校の時に出会ったゲーム好きの友達っていうのがいるんですけど、まあ、そいつにかかれば全然自分は勝てなかったりとか、もう、上を見ると、もう、上手はたくさんいるもんだなって思って、なんで、まあ、そういった、まあ、高校時代とかも過ごしてるんで、自分が上手いとは思ったことはまずないですし、で、割と近年、そのネットで対戦するゲームとかを、こう、ツイッターで知り合った人たちとか、まあ、それこそゲーム関係のポッドキャストでをやってるっていうつながりで、みんなで、ネットで対戦しようぜってなった時にも、やっぱり自分は弱かったりっていう、そんな感じでもあるんで、うん。まあ、うまくなるゲームもあれば、ならないゲームもあるっていう、そんな感じじゃないかと思いますね。
あ、わかったわかった。ある程度楽しめるぐらい上手じゃないと、嫌になっちゃいますよね。
ああ、まあそうですね。
多分私はその、ある程度のところに行かなかった時に、ファミコンの後もうついていけないみたいになったんだと思う。
まあでも、多分探せば、こう、合うゲームは、あると思うんですよね。
ああ、合うゲームっていうのがあるんだ。
ただ、それに出会えてなかったのかなっていう感じかなと思いますね。
そうです。番組の方に戻していかなきゃいけません。
はい。
ファミリーステーションという番組なんですけれども、ま、お三人でそういうふうに、あ、二人で始まったのかな？
あ、そうですね。始まったのは二人です。ドラグさんと、私、クリンクの二人ですね。
そして、途中からヨッキーさんが準レギュラーからレギュラーになって加わるようになったと。
はい。
初めからこのゲーム関連の、話題の番組だった。
そうですね。まあ、そもそもがその、先ほど話のあった、ピコピコパスカルっていう、その、大分ローカルでやってたゲームを題材にして楽しもうぜっていう番組を、まあ、モデルというか、目標というか、ああいうのをやりたいねっていう話から始まったんで、もう最初から、もうタイトルも実は、ファミリーステーションでどっか、こう区切っちゃうと聞いたことがあるワードになっちゃうんで、まあお察しのいただいてる方も多いと思うんですけど、まあ、コンピューターとプレイが、まあつきますよね。
はい。
なので、まあ、すごい安直だったんですけど、まあ、ラジオを作ろうぜっていうことになって、で、初顔合わせで、打ち合わせを初めてしたときに、タイトルをとにかく決めようってなって、で、なんだかんだ言って、ポンと出たファミリーステーションは語呂がいいからいいじゃないかってことになって、まあ、もうお分かりの通り、ファミリーコンピューターのファミリーと、プレイステーションのステーションをくっつけたっていう、そういうタイトルなので、もう最初からゲームの話っていうのは決まってたことですね。
そもそもなんでそのクリンクさんはその頃ネットラジオをやりたいと思い始めていたんですか？
ですね。まあ、今だいぶ話した中でも、まあ、いろいろ、ヒントというか、あるんですけど、お便りが自分は苦手で、ただラジオ楽しいから参加したいっていう気持ちは強かったんですけど、その参加できなかったっていう悔しさがあって、で、まあ自分はお便りで、まあ字で伝えるよりか、話して伝えた方が合ってるんだよなっていう気持ちが強くて、で、その当時もこう、素人からパーソナリティにっていうことが多かったんで、まあそういう形で参加できたらいいのにっていうふうに結構思ってて、だから、まあその、ラジオとの出会いはさだまさしさんですけど、その、ぐっと参加したいで喋りたいって思わされたのは、その、ローカルの番組のアニメマインドだったり、ピコピコパスカルだったんですけど、 まあ、それからの高校卒業してしばらく何年かして、すっかりラジオから離れてたんですが、インターネットで、まあ、インターネットがまあ、98年ぐらいから、家でするようになって、で、そこから、まあ、これもゲーム関係からいろいろあったんですけど、まあ、ゲームの音楽作ってる人が、ある日、ブログというか日記サイトですね。ブログは当時なくて、日記サイトで、とあるネットラジオに参加しましたっていうふうに書かれてて、ネットラジオ？っていうふうに思ってですね。で、その参加したっていうラジオを検索して、で、まあその時はストリーミングだったり、ダウンロードで聞くっていう形式で。で、それを聞いてみたら、わ、面白い。で、どうもやってる人たちは、別に、こう、ラジオのプロじゃないらしいっていうのを、まあ、感じ取って、で、その人たちのラジオを遡って聞いていったりとかして、あ、やっぱり面白い。で、やっぱり、この人たちは普通に、こう、喋りのプロではなくやってるんだ。でも、こんなに面白いんだっていうところから、じゃあ、自分も似たようなことできるんじゃないか。やってみたいっていうところが、ネットラジオやろう、やってみたいなって思ってたっていう時期ですね。で、その時に、たまたまミクシーで、つながってた、自分の中学の時の友達から、ミクシーでドラグーンって人いるけど、ピコピコパスカルの常連っていうことだけど、俺たちと同じ中学の1年上の先輩だよっていうふうに言われて、え？っていう感じで、で、まあ、調べてみると、どうも家は近所じゃなかろうかっていう予想を立てて。
同じ中学ですからね。
そうなんですよ。で、声をかけたんです。やってみませんか？一緒にやってみませんか？って声をかけたら、向こうも乗り気で、ああ、やろうって感じになって、もうトントン拍子で、番組作ろうって話になっていったんですけど、まあ、本当に家が歩いて5、6分で着く。ところにあってですね。まあ、やりやすかったっていうところがあります。
もう、ローカルもローカルな始まりなんですね。
そうですね。
そのネットラジオを聞いていたときにね、これ面白いって思った面白さっていうのは、どんなところなんですか？
そうですね。まあ、その聞いてたラジオ、ネットラジオが、割とまあ、パソコンについて詳しい人たちがやってる内容で、で、まあ、ゲームの音楽やってた人がゲストにっていうのも、まあ、同人のゲームソフトの音楽担当していた方で、で、まあ、ラジオやってた人たちも、まあ、昔、今も言うのかな、音系サークルって言われる、まあ、音楽を、自分たちで作った音楽を CD にして売ったり、まあゲームとかアニメの音楽を自分でアレンジして、で、それを CD にして売ったりしている人たちで、で、まあその人たちがまあなぜ、まあそれこそこの中の人みたいな感じで、どういったきっかけでその音楽を作り始めたかみたいなのを、その人を呼んで、聞くっていうような内容だったりとかして、で、そこで技術の、まあ、内容とか、まあ、それこそ、まあ、ゲームとか音楽との出会いみたいなのを語られてて、で、そこが何ですかね、テレビ番組とか、全国放送のラジオ番組とかにないマニアックさというか、テレビとかって専門的に見えて、意外とこう、なんていうんですかね、こう万人受けするためにあんまり深い話とかをするわけではない感じが多くて、でそこをかなりこう深い話というかマニアックな話をしてまして、で、なんというかその番組のそのテレビ番組とかだとやっぱりその噂に聞くにその、スポンサーの都合上こう言っちゃいけない話とか。そういったところがあって、その商品名とか、ポンポン出せないっていう制約があるんだろうけど、そういうのが全くないっていう番組をこう聞かされて、まあこれは面白いっ ていうふうになったっていうところですかね。
そのマニアックさと、まあ、自由さっていうか、気軽さっていうか、そういう部分ですか？
そうですね。
で、それなら自分もできるっていうふうに思われた。
できるというか、まあ、その、もともとはそのピコピコパスカルっていう地方番組を聞いてた人向けに、まあ、ゲームの思い出話をできればいいなぐらいの感じで。で、まあ、そこがあの、自由さってところですよね。その、何してもいいかなっていうところで。で、まあ、どうせ聞く人少ないだろうし、みたいな感じで、始めたんですけど、まあ、当時、ポッドキャストには配信してなくてですね。で、最初、始めてから32回かなぐらいまでは、その、ダウンロードして聞いてもらうっていう形式だけを取ってまして、うん。だから、本当に、あんまり深く考えずに、ただただ、ラジオをやりたいっていう気持ちが強まって、で、たまたま同じ番組を知ってる人がいて、で、じゃあ、あれっぽいことをしようっていう、まあ話が早かったっていうところもあって、まあ実際にはピコピコパスカルには全然似ても似つかない番組になってるんですけど。
でもきっかけはそこにあり、そして内容はゲームという意味では、まあ同じような路線を辿っていこうとしたわけですかね。
そうですね。
じゃあその時の、まあ、番組を作っていく、まあ、きっかけはお聞きしたんですけどね。最終的なゴールみたいなのとかっていうのは、あんまり考えてなかったんですかね、そうしたら。
あ、全然考えてなかったですね。まあ、ひとまず、ラジオの真似事をしようっていうところですかね。まあ、とりあえず、やってる二人が楽しいって思えればいいかなっていうのが一番大きかったですかね。
で、実際に、番組を作ってみて、やってみて、どうですか？最初思ってたように楽しかったんですか？
あ、楽しいですね。いや、一番最初に撮ったのは第0回って形にしたんですけども、まあ、試しにどんな感じになるかっていう番組の体、まあ、録音してみようっていう話になって、で、やってみたら、まあまあ番組っぽいじゃんっていうことになって、で、これは配信してもいいんじゃないかってことで配信を第0回って形でして。で、まあ、そこで、まあ、ミクシーだったんですけど、当時、ピコピコパスカルを聞いてたっていう人、まあ、ピコピコパスカルコミュがあったんですけど、そこに、まあ、こういう番組作ったよ。もしよかったら聞いてね、みたいな感じで、乗っけて、そこからまあ、当時やっぱり、はがき職人だった人たちも何人かいて、で、メールをくれて、で、それで、まあ、毎週じゃない、毎回、こう、そういった人たちがお便りをちょいちょいくれるっていうところで、細々とやっていってたんですけど、まあ、お便りが来て、読み上げて、それに反応するっていう、まあ、もう本当に、まあ、何ですかね。まあ、真似事から始まったことですけど、やっていくと、やっぱりこれは面白いなっていう、自分が言ったことのリアクションであったり、全然関係ない話であったりっていうのを送ってきてくれるっていうのが面白いなって思いましたし、で、基本もうお便りはあんまり来ないだろうって思ってたんで、送られてきたお便り全部読みますっていうふうに公言してまして、それで、全部読む。っていうことをやっていたら、意外と、まあ全然知らなかった人たちが参加してくれるようになってきて、で、やっぱりそこで、まあ、ツイッターとか始めた頃に感想を聞くと、自分が読まれるっていうことが、嬉しいっていう反応が多かったりして、まあ、お茶もより好みするような、番組ではないので、来たお便りはもう全部読みますってやってて、そしたら、意外と他の番組に送るんだけど読まれたことがないみたいな人が読まれてすごい嬉しいっていう反応が返ってきまして。まあそれで、まあやってるこっちも楽しいし、まあそうやって送っていただける人も楽しいって思えば、まあウィンウィンでいいんじゃないかなっていうふうに思ってずっと続いた感じですね。
じゃあ最初はやっぱりミクシーのコミュニティがあったことが 自分たちの音源を作っていくにあたって、この人たちに聞いてもらうっていうイメージになってたんですか？
まあそうですね。最初のもう1、2回ぐらいまでですけどね。そういうことは確かにありました。だから、一番最初に撮った内容とか聞くと、もうこれはピコピコパスカル聞いてた人向けだからみたいなことも言っちゃってたりするんですけど、まあだんだん次第にそういったこう色はなくなっていった感じですけど。
でもやっぱりそこにお便りをくださる人とのやり取りを拡大していくっていう感じの、そっちから始まってるんですよね。やっぱりね、なんていうかな。顔の見える関係っていうか、やり取りのできる関係っていうか。
そうですね。で、もう、始める当初の、その、打ち合わせの時から、ドラグーンさんが、いずれはポッドキャスト配信したいっていうふうに言ってて、2006年かな？うん、2006年の3月18日に第0回っていうのをやってるんですけど、まあ実際にはポッドキャストってもうだいぶ古くからあるらしいなとは思うんですけど、まあ、ポッドキャストって全然知らなくて何それっていう感じだったんですけど、まあ自分は iPhone ユーザーでもなかったんで本当に知らなかったんですけど、まあ、あと、どうなんでしょうね。ドラグーンさんがどういう意図で、その、ポッドキャストに配信したいっておっしゃってたかは、なんともわかんないんですけど、まあ自分はもうなんか、割と適当に、こう、ラジオ番組ができれば、それで幸せみたいな、そういう感じでやってました。
ドラグーンさんの方がそこは、ポッドキャストのことを知っていたり、まあいつかそっちの方で流そうっていう感じだったんですか？
そうですね。まあその、全然その素人でもこう配信できるっていうところで、なんでしょうね。その、実際にプロっぽいことを、素人ができるんだぞっていうところが、まあ、なんというか、惹かれてたところなのかもしれないですし、まあ、ときめくところだったかもしれないですけど。
ありがとうございます。それじゃあ、クリンクさん、後半は、ぜひ番組の収録の実際を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では後半ではクリンクさんにファミリーステーションの収録の実際とか、番組の今取り組んでらっしゃることとか、そういう部分を聞いていきたいと思いますが、
はい。
まず収録の環境から教えていただいてもいいですか？
はい。ポッドキャスト配信を始めて、いつぐらいだったからか、もう3人が、集まれなくなって、それまでは全員集まって、我が家でこう顔を突き合わせて収録してたんですけど、それができなくなって、すっかりスカイプ収録になってます。
ご近所だったんですもんね。
そうですね。はい。なので、音質とかは、こう、多分、当時他の番組さんとかよりかなりいいと、まあ、自負していたんですけど、すっかり今スカイプになって、その辺が結構もう毎回もがいてます。
実際具体的にはどんな風な機材とか PC 環境とかになりますか？スカイプだと。
XP がその何ですかね、マイクロソフトのサポートが終わるっていうことになってからがちょっと大変になっちゃったんですけど、まあ、それまで使ってたソフトとかっていうのが、もう、我々の、というか、僕やドラグーンさんの考え方は、極力お金もかけず、極力技術も使わずっていう、そういう方面で言ってまして、で、まあ、もともと用意していた、マイクとかも、1000円程度で買ってきたものとかだったり、そういう感じでやってまして、で、ソフト自体ももう無料のをなんとか探して、で、録音できるものをっていうことで、まあ、ずっと長く使っているのは超録っていう、録音ソフトですね。で、これをどうして使い続けてるかっていうと、割とスカイプを、自分の声と相手の声、同時に録音したいけどできないっていう方が多くて、で、それが Windows XP の時にはこの聴録っていうソフトで もう全く、調整とかなしに綺麗にうまく撮れてたんで、まあ、これを使ってたんですけど、XP をネットでつなぐのが怖くなってから、Windows 7になると、あの、音源とかのせいだと思うんですけど、まあ、自分の声が小さすぎたり、逆に、こう、相手の声が小さすぎたりっていう、もう、なんだかよくわかんない状態で、調整がどうしてもうまくいかなくて、それで、まあ、毎回四苦八苦してます。まあ、そろそろ、何か、フリーじゃなくて、シェアウェアを買った方がいいのかなとも思ったりはするんですけど、まあ、それはちょっと今後の課題かなとは思います。
じゃあ今も、あの、向こう側の人との音量のバランスなんかは結構苦労されてる。
苦労してますね。で、もう最終的に編集とかで、小さくなった方の声を上げたりとか、まあ逆に大きい声になった方が多く、あと少なかったらそっちを下げたりとかっていうことをやるんですけど、まあやっぱり、まあ、なんですかね、iTunes のレビューとか見ると、一部の人の声が聞き取りづらいとか、そういう感想を目にしちゃうんで、わーっと、ぐぬぬーと思いながらやってたりはします。
そこはね、お金をかけない、手間をかけないっていうのの、まあ、いたしかゆしではありますけど。
そうですね。
番組の中身的には、ネタの収集とか、まあ、収録のための準備とか、シナリオを書くとか、そういったことはどうされてますか？
シナリオ、台本は全くないですね。
全くないんですか？
全くないです。
おお。
個人的に、まあ、最近また忘れてましたけど、オープニング一番最初に、まあ、どんな番組なのかっていうのを、こう、その時の思いつきで、こう、語ったりはしようかなと毎回思いつつ、忘れるときは忘れてます。
普通はそういうのってね、番組の最初オープニングはもう決まったものがあって、それを読み上げてから始まるみたいな。
はいはいはい。
それもないんですか？
ないです。
あら。
はい、ファミリーステーション第何回です。はい、ドラグーンです。クリンクです。ヨッキーです。っていう、この流れは、毎回変わらないんですけど、特に決めてやってたわけではなくって、まあ、定着したスタイルですね。で、その後に自分が、ファミリーステーション、この番組は、大分県に在住の、おっさん3人がゲームの話を中心にあだこだ喋る番組です、みたいなことを、こう、毎回言おうと思いつつ、忘れることが多いっていう、そんな感じでスタートします。はい。あとはネタの収集はもう、特にしてなくてですね。まあ、個人的にはゲームの話がメインだから、まあ、趣味でもあるゲームの情報さえ抑えてればいいのかなとは思ってるんですけど、まあ、番組を聞いてる方はご存知だと思うんですが、まあ、相方のドラグーンさんはあんまりその辺はしてないっぽくって、もう一つのゲームにずっと、かかってるっていう感じの人で。で、まあ、僕とヨッキーは、ツイッターで非常に交流が、あるんで、まあ、そことかで、今、話題になってるこのゲームとかやってるとかっていう、そんな感じで、まあ、互いに、今、ツイッターとかで流行ってるゲームはどんなもんかな、みたいなのを、日常的に、まあ、相談でもないんですけど、なんとなく話をしてるっていうぐらいですかね。
なんとなくの情報交換があって、で、一つのゲームにどっぷりハマってるドラグーンさんがいて、で、まあ、絶妙なバランスで会話がその時その時成り立っていくみたいな。
そうなんですかね。皆さんがどういう感想を持ってるかはよくわかんないんですけど、まあ、そんな感じではやってます。
でもあれでしょ、スカイプ繋いだら一応収録、じゃあ撮るねっていう前に、どんな話するぐらいは。
ですね、いただいてるお便りを、全員で、まあ、代わる代わる交代で一回さらっと早口で読み上げて、でその時に試し撮りをしてて、一応は、まあ、ちゃんと声取れてるかなぐらいの確認 をしながらっていう感じなんですけど、まあ、どういうお便りが来てるかっていう確認だけはしてますかね。ただ、どういう話をするかっていうのを その場でしちゃうと、初めてその話聞くわ、みたいな時のリアクションとかも、まあ、番組として美味しいかなと思ってるんで、なるべく、感想とかは言わずに、もう来たお便りを、まあ、だいぶ早口でまくし立てるように読み上げてから、じゃあ大丈夫でね、行こっか、みたいな感じの収録の仕方をしてます。
じゃあ本当に、三人としては、あんまり準備なしに。
そうですね。
でもあれですか、クリンクさんとしては、その番組に、はい、臨むにあたって、少し前から、まあ自分としてはこういうこと話そうかな、みたいなのは、心の準備があるんですか？
最初の方にも話したんですけど、まあ番組の今、もうすっかり固まってしまってる構成が、オープニングがあって、で、その後、前の収録から、新しい収録までの間に何のゲームをしてたかとか、まあゲームにとどまらず何をしてたかっていうのをこう言うっていう流れがあるんですけど、まあそこだけしか考えないですね。何の話、まあ例えばこう最近あのゲームやっててとか、まあクリアしたんだけどとかって、その流れでちょっと感想を言ったりとかっていう、まあこのゲームの感想だけは外せないなとかっていうことは考えますけど、あとは全然考えないっていう、そんな感じですかね。
逆にこの番組があるから、じゃあちょっとあのゲームもやってみようかなみたいな、こう、そういう自分なりの広がりとかチャレンジとか、番組あってこそとかっていうのはどうですか？
ああ、番組あってこそっていうのは、いただいたお便りがやっぱりでっかいですかね。ただ、申し訳ないことに、最近の収録、もうここ2、3年の間の収録は、こう、いただいたお便りを、事前にチェックするってことがほぼほぼできないでやってますんで、なので、番組内で読んだ内容で、あ、このゲーム面白そうだ、やってみようかなっていうふうに思わされて、やってみて、で、次の時に、感想を言ったりっていうことはあったりはしますけど、まあその収録に臨んで、事前にいただいたお便りの内容のゲームをやったりとかっていうのはあんまり意識はしてないですね。
もらったお手紙に触発されて、じゃあこれやってみようかなって言って、次までにやるってことはあるんですね。
そうですね。まあクリアまでにはいかないにしろ、ちょっと触れてみたりとか、まああとは、やらないにしても、ネットでの、こう、評判を、こう、確認してみたりとかっていうことは、やったりは、まあ、僕はしてますけど、他のメンバーがしてるかどうかはわかんないです。
録音の時に気をつけてらっしゃることとかありますか？
先ほどもちょっとありましたが、音声のバランスっていうのが、まあ、聴録っていうソフトが、もう録音しちゃうと丸々その自分の声と相手の声とで、ミックスされて入っちゃうので、可能であれば事前に調整というか、まあちょっとそっちの声を小さいんでちょっとマイクのボリューム上げてもらっていいかなとかっていう、そういう確認をしてからするんですけど、まあたまにゲストさんとかで時間がないっていう時には、もうその辺はもう後でじゃあ編集で何とかしようみたいな感じになっちゃうんで、おろそかになったりするんですけど、まあなるべくは音声のバランスは取りたいと思いつつ、まあうまくいってないのが現状ですね。すいません。
録音されるときにもみんなミックスされてっていうのは、後からの編集するにしてもちょっと厳しいですよね。
厳しいですね。
やっぱり最初の調整がここは命取りになる。
そうなりますね。まあ、あとは収録、もう始めてから思ったのは、まあ、割と声を張らないと、こう、うまく、まあ、取れてないっていうこともあるんで、まあ、たまにゲストさんいらっしゃる時とかには、まあ、意外とうちの番組は、リスナーさんでゲスト出演してもらうってことが多くて、で、その時には、まあ、もうちょっと大きい声で話してもらっていいですか、みたいなことを、まあ、事前に、伝えたりはすることもあります。
自分たち勝手が分かってるとね、それで録音は、まあ、ちょっと大丈夫だと思うんですけど、 ゲスト迎えたりね。
はい、そうですね。
大変ですよね。
はい。
編集はどうされてるんですか？
編集、録音と編集は自分が担当してます。で、これもフリーのソフトですけど、サウンドエンジンフリーっていうソフトを使って、まあ、切ったり貼ったり、ミックスしたりっていうのをしてます。で、サウンドエンジンフリーっていうのは、まあ、基本もう、ステレオの2ラインをいじるんですけども、まあ、波形が出てくれるので、誰の声が小さいとかがすぐわかるので、まあ、それを範囲指定して、音量上げたり下げたりっていうのを、まあ、ちょいちょいしたりとか、あとは、黙ってる時間がちょっとここ長えなと思ったら、やっぱりそこはカットして詰めたりとかっていうやり方をします。で、まあ、編集が、大変そうだっていうふうによく言われるんですけど、まあ、前回ですかね、前、陣田さんもおっしゃってたんですけど、何が大変って時間がかかるのが大変っていうくらいで、作業自体は単純で、そんなに大変じゃないんですけど、まあ、編集の時間だけが結構大変、やっぱり大変ですね。
毎
回2時間とか3時間の収録になって、まあ、それを、まあ、確認しながらってなるので、まあ、好きでやってることではあるんですけど、作業始めちゃうと休みが一日吹っ飛ぶっていう感じにはなってますね。
番組の長さって、2時間も3時間も喋ってるんですか？
喋ってますね。
おー、びっくり。
で、まあ、だいたい1時間から1時間半で区切って、2つとか3つに分けて、で、配信をしてますね。で、これはもしかしたら、まあ、我々が最初ではないとは思うんですけど、適当に、まあ、長すぎたんで、こう、2回に分けようっていう時には、第何回の、カセットテープを、そう、まあ、なんというか、頭に置いて、まあ、A 面、B 面っていう形でやってて、まあ、3つになっちゃったら C 面とかいう風になっちゃいましたけど、まあ、最初は前編後編みたいなのよりかは、A 面 B 面って言った方が面白くないみたいな感じで始めたんですが、まあ割とその分割することがまあ1回であったある番組が A 面 B 面って言ってるのがちらほらあるんですけど、割とそういった番組がファミステを聞いてましたとか聞いてから始めましたって方が多いんで、まあその A 面 B 面というのは我々をもしてくれてるのかなとかも思いながら、まあ見たりはしてますけど。
こう、ファミステチルドレンに受け継がれる伝統なわけですか？
だと思いたいです。
でもその、まあ長い音源を結構手動で、切ったり貼ったり音量上げたり下げたり、単純作業とはいえやっぱり大変ですよね。
まあ大変は大変ですね。で、まあ、これは本当にもう個人的な、まあ、感想になっちゃうんですけど、その収録自体がすごい楽しかった時っていうのは、編集作業もやっぱり楽しくて、まあ、内容が楽しいって分かってやってるとすごい楽しくて、一日があっという間で、まあ、いいんですけど、個人的に、ああ、これダメだったな、みたいな回は本当に苦痛ですね。
そうですよね。これを、出すのかと思いながら、その音声をいじんなきゃいけないっていうのは。
はい。一応はですね、こう、明らかにこれは嘘だったなっていうところは、がっつりカットします。まあ自分も言ってたり、まあ他の人も、こう、まあその人にとっては、それが、合ってると思って話してる部分にはなるんですけど、まあやっぱり、ちょっと調べ、まあ、編集の時に、これはって思ったところは、ちょっとネットで調べてみて、で、あ、違ってるわって思ったところは、極力カットして、で、まあ、嘘情報を流すっていうよりかは、まあ、カットした、極力わかる範囲ではですけど、カットしてた方が、まあ、後々問題にならなくていいかなっていうところだけは、まあ、持ってやってます。
2時間も3時間もあると、カットしても大丈夫ですもんね。
まあそうですね。まあなんだかんだ言って、こうカットしても、もう 30秒とか、そういう単位になるんで、何十分とかってカットすることはもう、ほぼほぼないですね。はい。
それを出来上がってくる音源っていうのは MP3 のファイルですか？
あ、収録自体は Web 形式になります。で、それを、サウンドエンジンフリーだと、Web 形式じゃないと、いじれないので、そのままそれをいじって、で、仮編集っていう形で自分は言ってるんですけど、まあ、自分が編集した内容を、まあ、もうこれももう古いフリーソフトですけど、午後のコーダっていう、ソフトを使って MP3 化して、で、これは96kbps ですかね、の、音質に下げて、まあ、もともと音質がいい収録環境じゃないので、まあ、先ほどの話もあったんですが、AM 育ちなもんですから、まあ、音が悪かったりとかするのも、AM ラジオっぽくていいよね、みたいな言い訳にして、で、やってたりするんですけど、まあ、あとは、まあ、なんだっけな、MP3 化する前に、モノラル化します。で、それで、MP3 で96キロに下げることでガツンと容量が減るんで、まあそういうやり方をしてますね。
その音源をどこに公開していくんですか？
あ、まずは、アップローダーにアップして、でそれをドラグーンさんと、ヨッキーにどっかおかしいところがないか確認してっていうふうに言って、で一旦全員で、まあ、改めて聞いてもらうっていうことをします。まあ、問題ないよっていうふうに言うことになったら、あとはドラグーンさんの作業になります。僕は編集、録音編集までの、担当になりまして、で、そこからアップロードはドラグーンさんにお任せなんですけど、アップするデータは一応これは聞いてきたんですけど、桜インターネットっていうところに、という話です。それ以外のことは分かんないです。
いわゆるレンタルサーバーのどっかに音源を置くってことですよね、きっとね。
ですね。はい。
そうすると、リスナーの方々は、
はい。
どういう風にしてその音源を聞いているんだろう。
あ、ファミリーステーションのブログに一応 RSS が置かれてまして、で、それだったり、あと iTunes ストアの iTunes ストア、iTunes で、まあ、見れるストアのポッドキャストの方で、まあ、おかげさまで割とそのゲーム趣味カテゴリーでは、まあ、50位以内とかには入ってたりするので、まあ、そこで、興味持っていただいた方とかが購読っていうのをしてもらうことで、配信したのはダウンロードして聞いてもらえるっていう、そういう感じにもなってますし、ちょっと前確認したらドラグーンさんがやってなかったっぽいんですけど、一応ブログの方でその、MP3 データを直接、まあ、ダウンロードしたり、聞けたりする仕組みにも一応なってはいたりします。
そうですか。そうすると、直接ダウンロードして聞くもよし、RSS で購読して、いわゆるポッドキャストのプレイヤーでとか、
はい、
まあ、はい、iPod と iPhone のアプリとか、そういったもので聞いていくっていうことになるんですかね。
まあ、あとそのケロログさんとかっていうのが、まあ、比較的楽にできるよって話はあったんですけど、まあ、自分も、まあ、この番組面白いなって思った番組があっても、ケロログさんとかだと最新 10回ぐらいまでしか残ってなかったりとかすることが多いんで、まあ、今のファミリーステーションの、まあ、ドラグーンさんがやっているやり方だと、ポッドキャスト配信を始めた33回からですかね、は一応全部聞ける状態になってますので、まあ、そういった意味ではこのやり方は正しかったんだろうなとは思っています。ただ先ほども話ありましたが、毎回1時間超えなので、今から聞こうかなっていう方が33回から、今108回ぐらいですかね。聞くっていうのは本当に苦難の道のりだとは思うんですけど。 そこは暇つぶし程度に遡っていただければいいかなとは思います。
100何回という70回分は、70×A 面 B 面とあるという意味ですか？
あ、それは毎回ではないので、早い時には40分とかでサクッと終わってたりもします。
安心しました、ちょっと。
はい。特に時間をこう決めてる番組ではないので、もう話す内容がなくなったら終わりっていう感じで出してますんで。
宣伝とか、新しいリスナーさんを獲得するとか、そういったために工夫してること、努力してることとかありますか？
最近はめっきりしてません。以前はツイッターで、毎回、配信しましたっていうのをこう、ツイートしたり、今だとドラグーンさんが、配信しましたっていうのをリツイートしてはいますけど、自分からはしてなくて、まあ多分そのくらいですね。で、やっぱりこれも以前は、収録ちょっと前にお便りあんまないなって思った時には、収録明日の何時からなんでお便りくださいとかっていうのを呼びかけてたんですけど、最近はちょっとメンバー全員が割と忙しくなっちゃってて、2ヶ月空くのは当たり前ぐらいになっちゃってるので、その間に、お便りは十分いただけてるので、それでやっていけるかなっていうのはあります。ただ、年末にですね、毎年、ファミリーステーションのリスナーと、パーソナリティで決める、今年一番面白かったゲームを決めるっていう、ゲーム大賞っていうのをやってるんですけど、これがですね、ご投票いただいて、投票いただく数が多ければ多いほど面白い結果になるので、それは、毎年9月ぐらいから募集をかけ始めるというか、12月ぐらいから投票開始になるんですけど、そろそろ考えておいてくださいっていうのは、ツイッターとかでも割と盛んには言います。
当初聞いてもらっていた方々より、だんだん増えていったっていう感じですか？それともある時、バーッと増えていったっていう感じですか？
あ、だんだん増えていった方ですね。で、逆にその、開始当初からお便りいただいてた方が、割と少なくなっていった感じですけど、まだずっといただいてる方もいらっしゃいますけど、割と、リスナーさんは、入れ替わり立ち替わりという感じで、毎回いただいてた方が、そういえば最近いただけてないなーっていう方もいれば、この人は最近、よくいただけてるなっていう方もいたりっていうことで、この辺、先ほどちょっとお話しました2006年から始めてるんで、意外と長寿ラジオ番組とかでもこうリスナーさんの移り変わりはあるので、意外とその辺も、こんなもんだろうなとは思いながらやってますね。
そうですよね、もう10年以上ですもんね。ジンタさんがね、これからの方々にぜひ聞いてほしいっていうふうに言ってたことがあるんですけど、
はい、
アートワークっていうんですかね。アートワークは、どういうふうにして作ったんですか？
あれはですね、ジンタさんがもうファミステのことを話してたんですけど、ファミコンの、初期のファミコンのカートリッジのデザインを模してるんですね。ラインが波形にこう4本ぐらいこうなってるっていうのがあるんですけど、あれはですね、もともとそのポッドキャストで配信したいっておっしゃってたドラグーンさんが、ある日突然作って、で、ここになりました。で、実際に自分もこう見たときに、あ、このデザイン面白いっていうふうに反応したんですけど、それこそそのポッドキャストのランキングとかで、ファミリーステーションのアートワークが目について、で聞いてみたら思った通りゲームの話してるっていうことで、聞き続けてくれるって方もだいぶいらっしゃるんで、 まあ、あれはかなり効果が高かったなと思いますね。だいぶ前にその、ポッドキャストの番組をどう、まあ、こう、流行らせるかみたいなことを、その、ちょっと前の、ゲストだった沢田信也さんとか、と、ツイッターとかで、こう、あだこだ話したことがあったりとか、はしたんですけど、その、やっぱりアートワークで、キャッチーなアートワークが目を引いていいんじゃないかっていうことを話してて、で、狭くて浅いやつだもん、最初はアートワークがなかったのかななんですけど、なんか途中からその、女の子の絵みたいな、そういう感じだったと思うんですけど、うん、まあ女の子の絵強いよね、みたいなことを言ってたりとかしたんですけど。
あれ番組と合ってないですもんね。合ってないって言ったら変だけど。
まあ、あの子の名前を決めようみたいな企画も、してて面白かったですけど、まあまあやっぱり、まあ視覚的な情報っていうのは目立って、で、やっぱり気を引きやすいのかなっていうのは強く思いますね。アートワークは重要だなと、まあそのドラグーンさんがこう、どういった思いつきで作ったのかわかんないですけど、あれは作ってくれてもう大正解だったなと、今になっても思いますし、まあ多分ずっとあれは変えることもないだろうなと思う。
リスナーの方々とのコミュニケーションっていうのは、今ね、お便りを受けて、それに対してやり取りをしてっていうことでお聞きしてきましたけど、今でもいただいたものをほとんど全部読んでるんですか？
そうですね。よっぽどその内容がないというかですね。ありがたいことにそういったことが今のところないんですけども、まあ、批判だけ書かれたものとか、あと、まあ、難解な内容というか、そういったものがない限りは全部読んでます。まあ、だからこそ2時間、3時間になるっていうところもあるんですけども、まあ、なので、その、まあ、ここで、まあ、宣伝というわけではないんですけど、ラジオ番組でメッセージを読まれたことがないって方は、まあ、何でもいいので、ファミリーステーションを送っていただくと、まあ、いつ収録になるか分かんないですけど、必ず読むので、読まれる、こう、嬉しさ、楽しさ、あと、なんというか、こそばゆさというか、そういったものを経験したいって方は、まあ、ぜひ、ファミリーステーションを利用していただければいいかなと思ったりはしてます。で、あとは、大体その場でその読んで、それに対しての反応を返す。っていうことが多いんですけど、それ以外はもう私クリンク個人はもう完全にツイッターですね。ツイッターでまあ普通にこうなんか話してたりするのに、リスナーさんでありフォロワーさんがまあ反応してくれたりとか、まあ話しかけてくれたりっていうことで、まあそこで会話をしたりとかっていうことで、まあ、実際にはそれを番組でやれよって話なんでしょうけど、まあそこ以外で番組以外でもやっぱり気軽にこう質問があったりとか、なんか話したいことがあるっていう方は話しかけてくれたらもうその場でバンバン、まあ、話し込みますので、まあそういう感じで交流はしてますね。
番組の中でクリンクさんのアカウントやそういったものをフォローするようにって促したりアピールしたりするんですか？
してないですね。してないんですけど、割とツイッターでこういう話があったよね、みたいな、そういうことをこう言っちゃうんで、まあツイッターをしてるんだなってのは多分、聞いてる方は多分分かってはいらっしゃる方多いんだろうなとは思うんですけど、アカウント自体は公開はブログにもしてなかったのかな？わかんないですけど、多分、ファミリーステーションで検索したら出てくるんじゃないかと思うんですけど。はい。
じゃあ番組を聞いて、あ、どうやらクリンクさんはアクティブにツイッターの上で動いてるらしいっていうのを察知して、こう、その人が勝手にフォローしに行くみたいなことなんですね。
まあ、まあそうなんじゃないかなとは思うんですけど。あれですね、自分は結構エゴサーチするんで、ファミリーステーションとかファミステとかで、サーチをして、で、感想を言ってくれてたりとか、聞いてみたと かっていうツイートに対して、まあ、リツイートして、で、まあ、その人の今までのその、なんていうか、ツイートとかをざっと見てみて、あ、この人面白いって思ったら、その場でこっちからフォローしたりしますね。そしたら意外と、わ、中の人からフォローされてるとか、中の人からメッセージ来たみたいな感じで驚かれたりとかして、で、まあ、互いに相互フォローになって、で、そこでまた、はがきではない、なく交流したりとかは結構多いですね。
もともとの、ね、何でしたっけ、ピコピコパステル、はい、パスカル。
パスカル、はい。
の時の雰囲気とか、ミクシーのコミュニティの雰囲気とか、なんかそういったものを今もってなお、すごく引きずってというか、引きずってってちょっと悪い言葉ですね。引き継いで。生かされてるような雰囲気がすごくして。
そうですね。あんまり意識はしてなかったんですよね。
10年以上も続けてきている番組ではあるんですけれども、ぜひ、こう、続けていくコツっていうのを教えていただけますか？
これ、陣田さんもおっしゃってましたかね。あんまり、こう、気張らないことですかね。その、毎週配信しなきゃとか、思っちゃうと多分、うちの場合だとダメだったろうなと思います。で、初期の頃って、月に2回配信したいっていう話をしてて、で、最初の1年間ぐらいは割と、だいたい月に2回収録して配信してた、配信というか公開してたんですけど、まあ、なんだかんだとそれが1月ペースになり、で、まあ、2月平気で開くようになり、で、激しい時には半年開くようになり、みたいな、そういうこともあるんですけど、まあ、誰もそこでやめようとも言わないし、メンバーがですね。だから、どうなんでしょうね。まあ、極端な話、誰かが死んだりとかしなければずっとやるんじゃないかなっていう感じですね。もう本当にそれぐらい緩く、構えて、で、もうここまで来たら大体のリスナーさんも、まあ、ファミステだし、みたいなところ、思ってくださってると思うんで、まあ、最終回とか目打たない限りは、ああ、次の配信いつかなぐらいに思って待ってくださってるみたいなので、まあ、本当に焦らず、気張らずっていう。
それでは最後の質問に行きますけれども、クリンクさんにとって、ポッドキャストとは教えてください。
ポッドキャストとは難しいんですけど、まあ、憧れたものに手が届いた地というか、そういう感じですかね。うん。まあ、その、前半でもお話しした、その、ラジオ番組に関わりたかった、でもできなかったっていうのが、まあ、自分たち主導で実現できたっていうのが、まあ、大きくて、で、まあ、それを続けることで、いろんな方とも出会って、っていう。で、またありがたいことに、その、まあ、リスナーさんをゲストに呼んで話してもらうことが結構、最近はないですけど、多くて。で、ゲスト出演された方が、そのラジオで喋るの楽しいっていうふうに思って、で、ポッドキャスト始めましたっていう方も結構いらっしゃるので、まあ、そういう、やっぱり、その、憧れ、まあ、我々が憧れられてるかどうかっていうのはなんかよくわかんないんですけど、その憧れてたところにチャレンジして、で、それをまた見て、そこに憧れた人が、また同じところにこう、ポッドキャストっていう同じ舞台に立ってくれるっていう、もう本当に、なんだろう。一言じゃ言い切れないですけど、その憧れが憧れを呼んでっていう感じになって、みんな、横並びに、仲間になっていくっていうようなコミュニケーションの場でもあるのかなと思ったりしますね。
はい、ありがとうございます。ファミリーステーションね、不定期というか、次の更新はいつなんだろうというふうなことでもあるようですけれども、もし番組関連で、あるいはクリンクさん個人で告知なんかあったら、番組のご案内含めてお願いできますか？
ああ、そうですね。ファミリーステーション。略してファミステ ですけども、まあ、ほぼほぼゲームの話ばっかりになってますが、漫画や映画の話とかでも全然大丈夫なので、お便りいただきましたら、先ほどもお話しした通り、全部読みます。で、なので、その、まあ、できているかどうかわかんないですけども、ラジオの楽しさ、ラジオに参加することの楽しさみたいなのを、こう、味わっていただくには、いい場なのかなとも思いますし、まあ、喋ってる僕らは、本当に、ど素人もど素人なので、全然、堅苦しい場じゃないので、気軽に参加していただければと思います。URL とか全然覚えてないですけど、ファミリーステーション、ポッドキャストで検索すると、ブログが出てきますので、そこから、登録していただくなり、お便り送っていただくなりしていただければ、参加すぐできますので、よろしくお願いします。まあ、あと、個人的には、ツイッターやってますんで、ツイッターも、探せばすぐ出てくると思います。最近、まあ、最近やってるゲームの話とか、バンバン、ツイートしてたりしますので、興味がある方は、ぜひ、フォローして、話しかけていただけたら、必ず返事返しますので、よろしくお願いします。
番組の URL や、クリンクさんのツイッターのアカウントはショーノートに貼っておきますので、そちらも参照してください。
はい、お願いします。
2017年2月末現在、ファミリーステーションの最新回は、いつのものが上がってるんですか？
ですね、配信自体は2月2日と4日で上げている、第108回で、先ほどお話ししたファミステゲーム大賞2016という内容になってます。
ああ、それじゃあ聞き始めるのには結構いいですね。
いいかもしれないんですけど、ちょっと音があんまり良くないので、まあそこは覚悟して聞いていただければと思います。3時間、全部で3時間
ぐらい
あります。
はい。その次回収録は未定。
未定ですね。本当言うと、おととい収録する予定だったんですけど、ちょっと疲れが厳しくて、で、もうメンバーのうち2人がきついって話になって、じゃあまた今度にしようってことになりました。
多数決でね。
はい。なので、まあ、今度は3月になっちゃう思います。はい。
じゃあ今お手紙出せば間に合うってことですもんね。
大丈夫ですね。はい。
では皆さんぜひファミリーステーションに、4時間5時間になるような番組の量だけぜひお手紙をね送っていただけると
怖いですけどぜひよろしくお願いします。
クリンクさん、今日はどうも本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先は nob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。